9月のね、30日の、まあ、お昼過ぎぐらいにですね、私、まあ、いつものようにね、まあ、日課ですよ。神社に行って、明治神宮行きまして、まあ、その流れで言ったらね、どこ行くかっても、ね、お決まりなんですけどもね、そう、パチスロに行ったわけですよ。それで、そんなにね、がっつり打つ気はなかったです。本当に、ちょっとだけ打って、で、ちょっと買ったらいいなぐらいの感じでね。で、お金を握りしめですよ。もう生活費がね、残りわずかとなってきましたから。その生活費を握りしめてさ、パチスロ屋さん行ったわけ。で、いろいろと台をね、物色していても、なんか打ちたい台もないし、打って出そうな台もないなと思って。で、うろうろしてたわけ。15分ぐらい。ね。全然いい台がないなと思って。したら、まあ、プレミアムビンゴってのがあるんだけど、で、プレミアムビンゴっていうのが、まだ、誰も座ってないね、ゼロ回転の台が落ちてて、これ、打つかと思って。まあ、爆発するときは爆発する台なわけ。でもさ、爆発しないと全く爆発しない台なわけ。だからまあ、ゼロ回転のね、台だから、ちょっと3000円ぐらいね、回してみて、で、何にもなければ、もうちょっとやめて、他の台行こうと思って。もったいないけどね、3000捨てるような形になっちゃうからさ。でもちょっと3000だけでもちょっと打ってみて、感じをつかんでね、それでって思って。で、3000回したの。やっぱさ、スロットって怖いよね、と思って。ちょっとだけって思ってさ、始めたのにさ、止められないんだよね。3000円が5000円になってさ、5000円が1万円になってさ、1万円が2万円になってさ、もう止まれないわけよ。ノンストップよ。やばいと思って。もう生活費だから、本当にもう生活費よ。リアル生活費よ。これ、ちょっと、お金ね、なくなってっちゃうとまずいよっていう感じなんだけど、でも2万円打ってさ、3万円打ってさ、で別にさ、プラスにならないわけ全然。ATM に行くんだよね。しょうがないよ、行くしかないんだよ。ATM 行くしかないんだよ。金なくなっちゃったからさ、そこで終わりにしてもいいんだけど、いや、終われないだろうと思って。ちょっと、もうちょっと打ったら出るだろうと思っちゃってるからさ、頭の中おかしくなってっから。で、ATM 行くじゃん。で、ATM もさ、パチスロ屋さんの中に ATM あるわけよ。すごい時代だよね、ほんとね。いや、外だったらわかるよ。わざわざね、パチスロ屋さんの外行って、銀行 ATM とかコンビニ行って、お金下ろしてくるってんだったらわかるけど、今ね、パチスロ屋さんの中に ATM あるからさ、ここでお金下ろせるんだよね。もうダメな仕組みと思って。でもあるのよ、制限があったりとかしてさ、月にいくらまでしか下ろせないとか、一日に何回までしか下ろせないとか、その店内の ATM は制限があってさ。で、一回目。ね。一回目って言った時点で二回目があるだろうってなっちゃうんだけどさ。一回目お金下ろしてさ。打って。2万円ぐらい下ろしたのかな。で、打って、それでもまだプラスにならなくて。で、二回目 ATM 行って。でもこれ制限引っかかってるわけ。月に引き出せるお金が3万円とかだっけな?とかそんなもんなのよ。3万だか5万ぐらいまでしか引き出せなくて、俺もそんだけ引き出しちゃったらしくてさ。でもこれでも制限ですよって言われて。そうっすかつって。で、それでも出なくてさ、全然。まあ、当たりはするんだけど、一番最低の当たりみたいなのものばっかり引くわけ。で、もう7万円ぐらい使ってんの。もう止まれないわけよ。もう後戻りできない金額使っちゃってるからさ、これはもう信じて打ち抜くしかねえと思ってさ、7万円ぐらい使ってて。やばいでしょ、7万円って。頭おかしいなと思ってさ、なんで俺3000円ぐらいしかね、回す予定なかったのにさ、なんで7万円使ってんだろうと思って。で、それでも出なくてさ。 で、コンビニ行ってさ、もうね、スロット屋さんの中の ATM はもう上限来ちゃってるから。で、コンビニ行って、で、もう一回お金下ろして。で、もう投資が9万円だよね、それでね、コンビニの引き落とししてさ、引き出ししてさ。9万円って、もうさ、やばいじゃん。俺もちょっと吐きそうになってるじゃん。リアルに吐きそうになってる。本当に、なんだろう、使っちゃいけないお金を超えたお金を使ってるわけ。使っちゃいけないお金多分5万円ぐらいなんだよね。この5万円も本当は使っちゃいけないな、生活費だよなってなってる金額なんだけど、それを飛び越えた9万円使っちゃってるわけ。はーと思って。何やってんだろうと思って。もう本当に、なんか、自分をね、なんだろうねっていうぐらいなんかもう、わけわかんないぐらいになってるわけ。なんか、数時間前の自分をね、ちょっと、殴りたいよねって思うぐらいさ、もう、引き返せないぐらいまでさ、もう負けが進んでて、9万円でしょ？で、30回ぐらいそうやって当たり引いてんだけど、全部ゴミみたいなね、当たりなわけ。そんなことあると思って。んで、信じに信じて9万円で、ようやく、ちょっといい当たりが来て、で、それが、なんとか、50回連続で当たり来て、そんなことありえないんだけどね、普通ね。9万円使ってる中で30回当たりを引いてて全部カスみたいな当たりだったんだけど、それを凌駕する50回の当たりをね、そっから一発で引いて、連続でね、連チャンで50回、当たりを引いて、で、中にはね、ちょっと大きな当たりも引いたりとかして、結果、9000枚、メダルが出まして。いや、長い戦いだったよ、本当に。9000枚っていうのがですね、1枚あたりメダルって20円換算なので、大体ね。そうすると、9000枚なので、18万円。まあ、もうちょっとね、少し下がるんだけど、まあまあ、ざっくり言うと18万円分ぐらいメダルが出て。だからさ、9万円マイナスだったんだけどさ、まあ9万引いてもね、18万引く9万で、プラス9万円って形で。まあ勝ったんだけど。いやもう、俺も9000枚出したの初なのよ。生まれて、多分8000何枚とかが多分マックスだったと思うんだけど。それをちょっと更新したね、9000枚って出たので、良かったんだけど。いやー、結果は良かったけどさ、これ出なかったら本当にちょっと、とんでもねえことになってるなって思ってさ。もう、プレミアムビンゴはね、打たないと。ミリオンゴッドもね、打たないし、プレミアムビンゴももう打たないと。そのゼロ回転から打たない。ね、もちろんね、すごい回転数、ね、回ってて、で、落ちてる台があったら、まあ座るだろうけど、もうゼロ回転から座るみたいなさ、そういうちょっと無謀なことはもう一生しないっていう心に誓ってさ、ちょっと打ちたいから、3000打ちたいからみたいなのはちょっとな、もう無理だなと思って。まあとかなんだかんだ言いながらね、まあプラス9万円だからさ、まあよかったよねと思って。もう、だから9月は成績いいですよ、本当に、スロットの。すごいプラスになった9月はね。まあ、その前の7月8月がね、ひどいもんですから、あれなんですけど。だ9月、ね、最後30日に、すごいいい成績を残せてね、まあ、よかったなって話だったんだけどさ。いや、本当に、スロットはしない方がいいよ。って思う。もう、なんか、打つ台がないのにさ、はい、店に入っちゃったら最後だよね。打っちゃうんだよ、結局。だ神社、行ってるしさ、行けるっしょ、とか思って。まあ、結果行けるんだけどさ、神社行ってればさ。でもなーって思うので、最近ね、スロットの話よくしてますけど、行かない方がいいよね。うん、聞けば聞くほど行かない方がいいなって思うでしょ。嫌でしょ、9万円とかなくなるの。バカみたいに。1日でさ。 1日で9万円なくなる遊びなんてないでしょ。吉原行ったってそんなかかんないよ。5万円とかでしょ。ねえ、風俗、普通にソープだって2万円とかで遊べるわけじゃない。角エビグループとかだったらさ。したらさ、4回ソープ行けるからね。いや、ほんとに、もう、怖い。ダメだよ。何万円以上行ったらもうやめるとかね。自分ルール決めないとね、ほんと良くないね。まあ、そんなわけで。まあ、なんだかんだ言ってね、一応、まあ、9000枚というね、まあ、新記録出せて、プラス9万円というね、まあ、結構、ありがたいね。臨時収入が入ったからよかったけどもさ。まあ、そんな感じのね、日々を過ごしております。まあ、パチスロばかりね、していてもしょうがないのでね。そろそろ、いろいろとね、動き出さないといけないなというところでね。まあ、ちょっと頑張んないといけないんですけどもね。まあ、そんな、ね、ラジオをちょっと送っておりますけども。お送りしておりますけども、明日なんですけどね。そうだよ、明日だよね。うん、沖縄旅行が、もう、ね、迫ってきております。ラジオ終わって、寝て、起きたら、もう沖縄に行かないといけないというね。そういう感じになっておりますからね。ちょっと今日は少し、沖縄、ね、前日、ね、の、まあ、ラジオということで。まあ、先週も話したこととかもね、ちょっと被るところあるかもしれませんけどもね、ちょっと直前、スペシャルというところでね、少し沖縄についてもね、お話ししていきたいなと思っておりますからね。沖縄に行ってもスロット打つぞっていうね。やめとけ、やめとけって話なんだけど。ね。そこで1万枚目指して頑張っていきたいと思いますんでね。よかったら今日もね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね。いやー、もう沖縄ね、間近ですよ。正直、パチスロー9万負けてたら、沖縄行けないよね。って思った。その、いや、沖縄、ね、向こうでさ、沖縄で、宿とか、ね、取らないといけないわけじゃない。宿取れんよなぁと思って。で、行ったはいいけど何にも食えんよなぁと思ってさ。いや、本当にちょっと吐きそうになりながらね、やるスロットは格別だったんですけどもね。ヒリヒリしたよね、本当にね。生きてる感じがした。もう自傷行為じゃねえかっていうね、話なんですけどもね。まあ、そんなんで、ね、沖縄が間近ですよってことなんだけど、沖縄で、ねえ、ちょっと何しようかなっていうところだったけど、まあ、スロットは、行ってみようかなとは思ってます。いないよ、周りで。沖縄行ってきたんだって話をする人はね、中にはいるけど、沖縄行ってスロットしたんだっていう人俺、今まで見たことないから。だからそういう意味でもね、ちょっと一つ新しいかなと思って。沖縄に行って、スロット。まあ、オキスロね。ちょっと打っていきたいと思いますけどもね。どこにスロット屋さんがあるのかもわかんないからね。国際通りにあるのかな?だからちょっと行ってみてのお楽しみっていうところで。なんかその辺もワクワクしておりますけどもね。で、1日目に行くのか、2日目に行くのか、3日目に行くのか。もうこれわかんないからね。ちょっとその辺、どうしようかと思ってんだけど。で、1日目って、その沖縄着くのが18時半ぐらいなわけよ。空港に着くのがね。だから国際通りとか着くのは多分19時ぐらいだから、19時からスロット打つ?そんな時間ないもんね。多分着いたらホテルとか探してチェックインして、でそっから ちょっと国際通りブラブラしてみたいな感じか。いや、どうしようかな。ちょっとわかんないよね。当日ね、飛行機3時間ぐらい乗るから、2時間半から3時間半ぐらい乗るからさ、その間にね、ちょっとどういう風にしようかなみたいなことは考えようと思ってんだけど、だからもう全然何食べたいとかどこ行きたいとかある程度頭の中にあるけど、全然組み立ててないからさ、まあ飛行機の中でね、暇なんで、その間に考えてね、現地到着してからね、いろいろと、まあ国際通り歩きながらね、考えたいなと思ってますけどもね。まあそれが一番楽しいよね、旅行っていうのは。ノープラン、ノープランってことでもないけどもさ、ある程度行きたいところは決めてあるけども、まあ特にね、かっちりとは組まないでね、行くっていうのがやっぱり旅行の楽しみっていうか、友達とかさ、家族とかと行く旅行だとさ、それじゃいけないけどさ、一人旅の楽しさってそれじゃん。ノープランでも許されるっていうのがね、一番楽しいからさ。だから国際通り着いて、どっかカフェに入って、でお茶をしながらね、どうしようかなーっつって、でここに決めたーっつって、でどっか行くっていう、そんなのが一番面白いかなと思うんで、まあその方がね、なんか、ハプニングもね、結構起きると思うしね、いいんじゃないかなと思ってるんですけど、あとはね、沖縄で風俗だね。そこ。まあ沖縄ね、まあ風俗の前にね、ちょっと台風来るんじゃねえかって話もあるんだけどさ、台風14号が今発生したらしくてさ、何やら沖縄危ないぞっていう話が出ております。まあ実際どうなるかわかんないけどもね、行きは平気っぽいんだけど、帰りがやばそう。帰れないかもしれんね。なので、まあ、外出するときは、ちょっと、ね、早めにね、当日、翌日、ぐらいでね、出かけておかないと、もう、台風でね、行けなくなっちゃうところも多いと思うから。いや、そんなんでさ、まあね、いろいろ考えてるんですけどね、風俗どうしようっていう話でさ、行く風俗考えちゃうよね。ソープ行った方がいいかな。もうクラスターとかないのかな。一時期ね、ちょっと沖縄も危ないっていう話もあったじゃん。まあ東京の方が危ないけどね、全然ね。だけど沖縄もね、結構危ない時期もあったと思うんだけど、まあちょっとね、覗いてきますよ。まあそんなんで、ちょっと沖縄旅行ね。だからいろいろ食べるものもういっぱいね、なんか希望のものあるしさ、泊まりたいところもあればさ、風俗も行きたいわ。ね、やることいっぱいだね、ほんとね。で、途中でね、カフェで俺は基本的には食探ししてるから、リクナビネクストとね、マイナビ転職でさ、仕事探しながらさ、ね、ああいう時にね、なんかちょっと、いつもと違う状況でね、食探しとかするとさ、ちょっと違う、いつもはなんか目にしない食にね、ちょっと目が行ったりとかして、で、あ、これすごいいいじゃんってなってね、応募するとかあるかもしれないから。だからちょっと、私、転職、ね、するための旅行というところもありますしね。まあ、ちょっと沖縄の日常をね、沖縄の日常つったらね、やっぱり、カフェでね、転職活動するってのが一番日常的なことだからね。まあそんなんでやっていきたいと思いますけどもね。まあそんな沖縄旅行ね、行ってくるので、何か沖縄行ったら絶対これみたいなのがあったりとかしたらね、教えていただけると嬉しいなというところで。まあ全部行けるかどうかわかんないしね、食べるものもある程度決まっちゃってはいるのでね。そんなに俺も胃袋大きくないんでね、食べられるかわかりませんけどもね、おすすめのなんか食べ物とか、おすすめの場所とかね、あったら教えていただけると嬉しいなというところでございます。じゃあそんなんでお便りね、ちょっとお待ちしておりますんでね、お便りでちょっと送っていただけたら嬉しいなというところなんですが、お便り宛先がですね、メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net ラジオ@doutei.net こちらまでお待ちしております。 まあ、リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし。で、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあ、来週はね、もう完全に沖縄、ね、旅行スペシャルになってくるかと思いますんでね、2時間、沖縄トーク。まあね、この旅行トークもね、好きな人と嫌いな人分かれますからね、なんとも言えませんけど。まあ、記念というところでね、沖縄旅行スペシャルね、来週やっていきたいと思いますんで。なんか、皆さんのね、沖縄行った時のエピソードとかそういうのもね、もらえると。私が沖縄行った時にはってね、私が沖縄でソープ行った時にはと、私が沖縄でスロット打った時にはと、そんな話もね、聞かせていただけたらね、ちょっと楽しいんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんなね、ところなんだけどさ、まあ、沖縄旅行はちょっとまた後でちょっと話するにして、他、今週のお話なんですけども、今日なんですけど、映画見てきましてね、まあ、そんなになんか、語るほどではないんですけど、何の映画を見たかというと、劇場版、バイオレット・エヴァーガーデン、見てまいりました。アニメです。京都アニメーションさんのね、アニメなんだけど、テレビ版がね、結構、好評で、私もすごく感動したんだけどさ、作画がね、まあすごい作画だっていうことで話題になったんだけど、内容もね、すごく、なんで、切ない話が多くて。で、テレビ版もね、良かったんですけど、で、まあ、いろいろ事件もあってさ、で、延期も結構されたんだけど、ようやくね、この間、公開されまして。で、これはちょっと見に行きたいなと思って見に行ったところ、泣きましたよね。おじさん。本当におじさんがもう、涙をポロポロ流しながらね、見てましたけど。2回泣いたね。2回半泣いたね。1回目は、ちょっと中盤ぐらいでね。中盤、後半か後半ぐらいで1回泣いて。で、その後も、もう1回、泣いて。でも最後の方もよくわかんない感じで、ちょっと半分泣きべそみたいな、ね、感じで泣いてましたけど。ちょっとね、ネタバレになっちゃうところもあるかもしれないんでね。あまり言えませんけども。やっぱ、愛がさ、愛がテーマじゃん、ある程度。テーマ何なんだろうね。愛してるって、まだやっぱ愛なんだよね。うん。愛を。まあ、今回は、家族愛の話もちょっとあったりとか、で、もちろんね、バイオレットちゃん自身のね、愛っていうところもあったりとか、なんかいろいろあるんだけど、俺ま家族愛に弱いからさ、泣いちゃうよね、家族愛とか。で、手紙っていうのもさ、なんか、来るものがあるんだよね。なんかそのリアルタイム感じゃなくて後から知らされる感っていうのがさ、手紙にはあるじゃない。だから手紙ってすごいよね。泣かせるためのツールだよねっていうぐらい本当にもう手紙卑怯だよって思うもんね。だそんなんでバイオレット・エヴァーガーデン良かった。普通にいい。ただブルーレイ買うかって言ったら買わないんだけど、でもいい作品でした、すごく。泣いちゃった。それ涙流すよ。もうね、涙なんて枯れてるかと思ったけどね、全然泣く。だ、あのね、だ子供とかがいる人がまた見たら泣いちゃうやつだね。だいたいこのラジオ聞いてるね、人とかってもう40前後の人が多いじゃない、結構さ。だからさ、ね、もう人の親になってる人も多いと思うんだよね。そんな人がこれバイオレット・エヴァーガーデン見ちゃったらボロボロだよね。と思うんで、よかったら久しぶりに泣きたいなっていう人、 なんかでもさ、洋画とか邦画とか見てさ、最近泣いてる？俺意外ともう、まああんま見ないからかもしんないけど、アニメで泣いてるもんね。まあアニメの方が泣かせ上手だよねって思うんで、よかったらバイオレットエヴァーガーデン。ただやっぱりテレビ版見てないとなかなか難しいかね。なんでこうなったのかとかさ、この子はどういうね経緯でこういうことになってるのかとかさ、そういうのわかんないからさ、やっぱテレビ版ね、ちょっと見ないとわかんないと思うんで、ぜひテレビ版見た上で劇場版見てもらった方がいいかなと思うんでね。まあそんなところでした。久しぶりに泣いた映画、なんで泣いたか全く伝わんないと思うけど、やっぱね、その辺は私お伝えするの難しいんで、下手くそなんでね、もうあえて言わない方向でいきますけどもね。まあ良かったですよって話。じゃああとせっかくなんでね、アニメの話したからさ、2020年夏アニメが終わりましたんで、なんかどれが面白かったよみたいなだけちょっと振り返ろうかなと思うんですけど、見ました？2020年の夏アニメ。あんまり面白いなかったよね。なんかこれっていうさ、なんだろうね、なんか代表するっていうかね、この2020年夏アニメと言ったらもうこれが代表作でしょうみたいなっていうのがなかった。不作の夏アニメな気がしましたけど、その中でもまあ面白かったかなーなんていうのはまああるんだけどさ、そのなんか飛び抜けて面白いのはなかったっていうイメージで、まあおすすめというか良かったのは何かっていうと、まあ俺がいる、俺の青春ラブコメは間違っているの、一番最終シリーズカンってやつなんだけど、これがようやく終わりましてね、俺がいるが良かったよね。ちょっと俺がいるロスがありますけど、本当にまあゆいがはばさんね、ちょっと不憫だななんて思いながらもね、そんな俺がいるがありつつ、あと新しく始まったアニメとしては魔王学園の不適合者、意外と面白かったね。完全に俺杖なんだけどさ、主人公が魔王なんだよね。2000年前に滅んだ魔王が転生して、まあ、復活したんだけどさ、その魔王が魔王学園に通うんだけどさ、その魔王学園で無双していくんだけどさ、結構さ、俺が魔王なんだぞつって、でスーパー俺杖なんだけど、意外ともう俺杖の度が超えすぎちゃってて、魔王だからさ、本当のもう俺杖ってレベルじゃないんだよね、やっぱね。だから面白いよね、そこまで行くとね。意外と見れましたという魔王学園の不適合者で、あとはラピスリライツっていうアニメがあって、魔法が使えるラブライブみたいなやつ、まあ、本当にそんな感じなんだけど、意外と最初は登場人物が多すぎちゃって、なんか20人ぐらい出てくるんだよね、ヒロインみたいなのが多すぎちゃって全くわかんねんだけど、まあ見てけばね、分かってくるんだよね。で素晴らしいところはみんなね、衣装がねノースリーブなんだよね。で脇が見えるんだけど、脇の作画が本当に素晴らしくて、もう脇フェチが作っているとしか思えない脇の描き方してるわけ。もう本当に5分に1回脇出てるぐらいの、もっとかもしれないね。もうコメントとか見てても、その俺トルネで見てるからさ、トルネで録画してみると、ニコニコの実況チャンネルのコメントがね一緒に流れて見れるの。 そうするともう、わきわきわきっていうコメントしかもう流れないから。で、意外と、話もね、まあまあ面白いし、見れるんだよね。ラピスリライツ意外と良かったっていう。本当はすぐにね、なんか視聴をやめちゃおうかなと思ったんだけど、最後まで楽しく見れましたね。まあ脇のおかげかもしれませんけど、もう脇に目覚めるレベルのね、アニメで。で、なんかメディアミックスプロジェクトって言っててさ、ゲームとか小説とか漫画とか、そういうね、あとアニメ、いろんなメディアでね、展開していきますよって言ってる作品なんだけど、ゲーム事前登録受付中にならないっていうね。事前登録受付中になってくれたら、多分事前登録するんだけど、それすらなってなくて、ゲーム開発中なのか、まだ全然見通し立ってないかちょっとわかんないんだけど、ゲームについては全然触れられなくてさ、もったいないと思って。これちゃんとアニメやってる時にね、ゲーム配信されたらさ、結構いいところ行くと思うんだけどさ、残念ながら。で、制作会社は、あれだ、クラブだからさ、クラブってラブライブのゲームとかね、スマホゲーム出してるところだからさ、だから、で、クオリティを保証されてるわけじゃない。ラピスリライツ。ねえ。まあ、ぜひ、ちょっと、どんなアニメか、知りたい方は、ラピスリライツの2話かな。2話で、スーパーノバっていうアイドルグループがいるんだけど、アイドルグループっていうかそういう、まあなんかそのダンスするね、グループがいるんだけど、そのスーパーノバのライブが2話なんだよ。で、スーパーノバの衣装が本当にエロくて、で、脇がすごい出るわけ。なんで、良さを一番実感できるのは2話だと思いますんで。よかったらラピスリライツはちょっと2話をね、見て、スーパーノバのね、ライブだけちょっとね、チェックしていただきたいなと思いますけどもね。あとは、前々から言っている、ミュークルドリーミー。うん、これは普通に面白いよね。毎週楽しく見てますし、あとは意外とメジャーセカンド、これも面白く見てるね。まあ、原作も読んでんだけどさ、原作だけではなくて、やっぱアニメ版のまあ、キャラデザが可愛いのと、声優もすごく合ってるのと、あとやっぱりフェチなんだよね。なんかカメラアングルがエロいんだよね。なんか NHK なんだけどね、無駄にケツからカメラ映したりとかさ、そこでそのアングル撮る必要あるみたいなさ、結構多いんだよね。本当になんかエロい、うん、変態が作ってんだなと思うぐらいフェチだね、ほんとね。だからメジャーセカンドもね、楽しく見てますし、エロいのしか見てねえじゃねえかって話なんだけどさ、いや意外とね、面白く見てますよっていう感じで、夏アニメそんな感じだったよね。あと面白いのも、まあ、いくつかあったけど、なんか、なんだろうな、そんななんか、目立って、最高にこれ面白かったから絶対見てよなんていうのは、なかったので、うん、ジビエイトとか、面白かったけど、あれはギャグ的な面白さだしね。シリアスに言ってんのに、ギャグみたいな。なんか、ひでえアニメが誕生したなみたいなさ。そういうギャグっぽさだったからね。なんとも言えんし。あと意外とね、毎回思うけど、乙女系のアニメは面白いね、意外とね。ゆり系じゃなくてね。ゆりとか、あとなんか、不女子系じゃなくて乙女系ね。女の子のヒロインが一人いて、あと男みたいな。とかは意外と見れるんだよね。だから、今回、イボルラブってのあったんだけど。意外と面白かったね。うん。最後まで見れましたね。楽しく。 まあそんな。で、またね、今度2020年の秋アニメが始まりますけど、もう量が多くてね、見る時間がないよね。参ったなと思って。来週、本当はそんなアニメの話したいんだけど、まあ見切れないと思うので、まあ再来週にね、秋アニメの話はしたいなと思ってるんですけど、あの、大の大冒険とか、新しいの始まりましたからね。あの、1話だけ見たけど、まあまあ、ね、面白いよね。作画も綺麗だしさ。だから、楽しみにね、普通に。だまあ、昔見てたからね、大の大冒険は。で、原作も何とか読んでるし。なんだけど、ちょっと振り返りながらね、あの頃の、面白かったね、時代を思い出しながら、ちょっとアニメ見ていきたいなと思ってますけどもね。まだ1話しかやってないからね、これからまだ、全然、追いつけると思うんでね。ちょっと見忘れちゃったよって人は、いつだっけ？土曜だか日曜の朝やってるんでね。チェックしていただきたいと思いますけどもね。まあ、1話なんて、あの、偽勇者が来て、ゴメちゃん。ね、ゴメちゃんなんて久しぶりに聞いただろうっていうね。ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを、なんかかっぱらいに来るんだよね。そんな話。で、ダイが怒って、みたいな。で、ゴメちゃん奪還する、みたいなね。そんなお話だったんだけど。だからもう1話は別にもう見なくてもいいからね。うん、2話からでもいいんで。もう一回ちょっと大の大冒険ね。これから、盛り上がってくると思いますんでね。ちょっとチェックしていただきたい作品の一つでございます。と。そんなところでしょうか。じゃあ、あと今週のお話なんですけど、今日、本を一冊買いまして。何の本かというと、こちら。地球の歩き方。2021年から2022年。東京っていうやつです。この、地球の歩き方っていう本。まあ、いわゆる、まあ旅行とかのさ、本なんだけど。まあ、地球っていう表現してるだけあって、海外なんだよね、基本的には。海外の歩き方の本なの。なんだけど、今回初めて、国内の、初の国内版が出て、それ東京なんだよね。が出たってことだったので、これをちょっと買ってきました。お値段がですね、まあ、結構するんだけど、1836円プラス税だから2000円ぐらいするんだけど。で、ね、460ページちょっとぐらいありまして。9月2日に出たのかな？一応初版のやつを買ってきましたけど。まあ、なんで買ったかっていうと、私もね、毎週ラジオやる中で、ネタがないなと。どこ行ったら面白いのかなとかさ。いろいろあるじゃない。で、もう東京の観光地とかも大体行ってるしなとか思うんだけど、そんななんか、意外とさ、なんかいろんな切り口とかでね、書かれているとさ、ちょっと面白いかなみたいなんで、行けそうなところもあるじゃない。例えばこのね、地球の歩き方見るとさ、歴史と文化みたいなでさ、ちょっと、そういう切り口でね、いろんなもの紹介したりとかもするからさ、そういうので見れたりとか、あと、まあ、グルメもあるし、あと、ショップ、ナイトライフ、で、宿泊、とか、ね。なんかいろんな、切り口で書いてあったりとかするので、あと普通にね、第一章とかっていうんで、交通ガイドっつってね、なんかいろんなガイドがあったりとか、するので、ね、エリアガイド。よくわかんねえな。でもこうやってね、ちょっと、ネットで調べれば出てくる情報もいっぱいあるんだけど、これが一冊にまとまってるっていうのがね、やっぱり、強いなと思って。そんなわけでね、すごい書いてあることもね、いろいろあるよ。東京、最強パワースポット、が5つ書いてあったりとか。あとは0円で楽しめる展望スポット7000とか。一度は食べてみたい東京発祥グルメと。 文豪たちが愛した名店と味とか。いいよね、文豪。どの人がどの人かちょっとわかりませんけども。まあ、いるんでしょう。ね、有名な文豪が行った店とかね、通ってた店とかあるわけだから。ちょっと行ってみたりとかね。まあ、そんなんで、これから、まあ、毎週のようにね、まあ、ラジオやっていくわけなんで、何か一個ぐらいはね、これちょっと東京にまつわる、ものとかをね、紹介していけたらいいななんて思ってますから。まあ、時間がね、まあ、無職なんでね、私まだね、ある程度時間は作れるから、まあ、とはいえね、転職活動とかね、まあ、いろいろしないといけないから時間はそんなにないんだけど、でもね、働いてる人よりはあるわけですから、その中でね、ちょっと東京で、なんか珍しいものとかね、あったら、ちょっと見に行ってね、体験して、で、ラジオでね、その模様をね、ご紹介していきたいなと思っておりますからね。それが面白ければ一番いいけどね、面白くなかった時は大変なんだけど、まあ、何かしら面白いでしょうというところで、こんなね、まあ、ネタ帳としてね、地球の歩き方東京ね、ちょっと買ってまいりましたんで、またちょっといろいろと東京にね、なかなか来れないっていうリスナーの方もいると思いますからね、まあそんな人にね、ちょっと面白いと思ってもらえるようなね、ちょっと観光チックなこともね、していきたいなと思っておりますというところでございますと。あとはですね、今週のお話としてはですね、テクテクライフっていうアプリが、リリースされまして。昔さ、テクテクテクテクっていうさ、アプリが出たんだって話したことあるんだけど、ね、伊集院さんとかさ、もう結構ハマっててさ。で、まあ、そんなアプリがあったんだけど、なかなかそのサービスを継続していくのが難しくなってしまい、一回サービス終了したのよ。テクテクテクテクってのが。で、それが、サービス終了して、結構しばらくしてね、もう一年ぐらい経ったのかな。で、テクテクライフっていうやつに変わって、再リリースされまして。で、ちょっと、少しだけやってます。気持ちね。まあ、どんなゲームかっていうと、なんだろうね、ポケモン GO みたいな感じなんだけど、ポケモン GO のモンスターとかいなくて、ただただ歩いてったところの敷地を、なんか塗りつぶせるみたいな、自分の土地にできるみたいな感じのやつ。なので、例えば渋谷の駅前とか行きましたって。さあそこで、自分がいるところに接してる土地を塗ることができて、で、これをいかに広い面積塗っていくか。だから、渋谷のね、本当に駅前しか塗ってなかったら、渋谷の、なんか塗ってる率 1% とかしかならないんだけど、それをもう渋谷をずっと練り歩いて、いっぱいその土地を塗っていくと、渋谷 3%、5%、10% つって、渋谷 100% 塗りましたよ、みたいな。なっていくわけ。で、そういうのをずーっとやっていくゲームなんだけど。だからさ、沖縄行くじゃん。だから沖縄塗れるなと思って。だ国際通りは任せとけっていうぐらいね。だ沖縄も、まあ一回、多分行かないと、その、隣接したところって塗れたりすんのよ。ちょっとそのパワーが必要になってくるんだけど、普通に歩いてったところは塗れるわけ。歩いてって GPS でね、あなたここにいますよって、でこの隣の土地はあなた普通に塗れますよってあるんだけど、で土地塗れるんだけど、塗った土地の隣の土地っていうのは本来自分が接してないから塗れないはずなんだけど、その少しそのマジックポイント的なものがあって、それを使うことによって、その自分が接してない土地であっても、一回塗った土地の隣接してる土地だったら塗れるわけ。なので、沖縄とかも一回降り立って一箇所でも塗れれば、後々そのマジックポイントみたいなの使って、 隣接した土地とかはね、塗っていくことができるわけ。ただ、沖縄に一回は降り立たないと、隣の土地もクソもないじゃない。一個もさ、その、塗ってなかったらね、何もその隣接する土地とかも塗れないから。だから今回ちょっと旅行行くときにね、そのテクテクライフも起動してね、ちょっと沖縄も塗っていこうかなと思ってますから。あのね、地続きだったらね、まあ、頑張ればずっと塗っていけるんだろうけど、地続きじゃないからね、やっぱ離島になっちゃうからね、そこはちょっと飛行機で行かないとね、塗れないかなと思うんで。まあ、その辺もね、少しあって、行こうかなと思ってますんで。まあ、前回のテクテクテクテク、結構やってたよって人いたら、そんなゲームがね、また再リリースされましたんで、まあ、よかったらね、またやってみると面白いかもしれませんよっていうお話でございました。あとは、そうね、体重かな、体重の話しようかな。まあ、沖縄旅行も近いので、私、ちょっとダイエットをね、しておりました。で、もう明日沖縄旅行だからさ、まあ、言ったら今日までのタイミングでね、65キロにしないといけないなと思ったんだけど、ならなかったね。結構食生活変えてったんだけど、豆腐そうめん風にしたりとか、ちくわ食ったりとか、いろいろしてたんだけどね。サラダ、ちくわ、豆腐そうめん風みたいな。これは晩ご飯だったりするんだけどさ。そういうのにちょっと変えてったんだけど、まあちょっと時間が足りなかったのとタイミングが悪かった。こういう時に限ってさ、いろいろとね、お誘い受けてさ、食べる機会が多くて。なので、ちょっと体重下がらなくてですね、結果先ほど体重測ったところ、68.1 キロでした。全然変わってないね。本当に変わってない。ピークが70キロだったけど、もっとね、ガツンと下がると思ったけどね、もう完全に、もう定着しちゃったね、この体重が。いや、ほんとひどいと思って。この体型で風俗行くのっていうやつ。っていうレベルなんだけど、いや、風俗行くかもしんないからさ、その沖縄でね、爪とかも切ったわけ。ね、そういうの必要だからちゃんとね、指の爪、ね、その手の爪、足の爪両方とも切ったわけちゃんと。でもさ、太っちゃっててさ、腹が邪魔でさ、足の爪とか切るの大変なの、なんかもう。体が曲がんないっていうかさ、腹が邪魔しちゃって、なんか切りづらいなとか思って。だから本当に、生活に支障があるレベルで太ってきちゃったからさ。これは下げないといけないなと思うんだけど、でもさ、そんな中さ、こうやって沖縄行っちゃったら沖縄で食いまくるじゃん。だって食いに食う旅だからさ。で、食うじゃん。で、帰ってきたら帰ってきたでさ、ちょっと友達たちとさ、焼肉行く予定があってさ、焼肉行くじゃん。でもそっからだね。そこでピークに多分またなるから、70キロ超えちゃうから。71.1 キロね、71.10 キロ行っちゃうと思うから、そしたら本領発揮だね。食生活をね、また豆腐そうめん風に変え、野菜を食べ、ちくわを食べで、ちょっと筋トレをして、もうマラソンもするしかないかな。そのぐらいしないともう落ちないかもしれないね。だから朝ね、明治神宮走ればいいじゃない。そのスロット行く前に明治神宮行くんじゃなくて、朝起きたら明治神宮まで走って、で、お参りして、で、帰ってきて、で、シャワー浴びて、で、気持ちいいね。心でさ、すがすがしい気持ちでスロットに行くと。いう風にすればいいんじゃないかなと思うんで。まあ、ちょっとね、もう全然痩せないわ。本当に。なんだろうね、こんなに痩せないんだと思って。今までだったら痩せ ってると思うんだよね。今まで感覚だとね、やっぱ年取ると本当に代謝が悪くなるのか、本当に痩せなくなっちゃうから気をつけてください。30、いや本当1年ぐらい前、1、2年前だったら全然痩せてたんだけどね、この感じで3キロ5キロ痩せるはずなのに全く痩せないから、これは1年かけて太ったね体重じゃないからさ、ほんと仕事辞めてから3ヶ月間ぐらいでついたお肉が10キロぐらいあるわけだから、すぐ落ちるかなと思ったんだけど全く落ちないよね。ほんと瞬間的に上げたはずだったのに全然落ちないから、これ困ったなと思って。で、あとね、あのちょっと太るとさ、あのなんだろう、皮膚の方もさあまりいい状態じゃなくてさ、なんか汗とかもさ、その肉と肉との間に汗かいたりとかしてさ、そこかぶれちゃったりとかしてさ、そういうのもあるからさ、なんかだから太った状態で、でちょっと体もね節々かぶれてるところがあってさ、それで俺風俗行くのと思って、ちょっとやだななんて思いながらもね、まあ行くんでしょうけどもね。いやほんとスロットで9万勝ってなかったらいけてないね。9万負けてたら本当にもう悲しい、なんで沖縄行ってんだろうっていうぐらいの旅行になってたと思うんだけど、一応9万勝ったからね。なので一応ソープ沖縄で行こうかなと思ってますけどもね、太りながらもね。でちょっと探したんですよ、沖縄のソープ事情を調べてさ、したらちょっと出てきたものとしてはですね、沖縄ソープで検索するとですね、34件店が出てきてさ、意外とあるんだなと思って。で場所もね本当近くて、県庁前駅ってあるんだけど、モノレールのそのユイレールってやつのね、県庁前駅があって、多分県庁前駅で降りるとそっから国際通りがずっと繋がってるんだよね。だからさ、何しろ起点は県庁前駅になるのかなと思ってて、で県庁前駅から徒歩で約10分でその風俗街があるっぽいんだよね。だからそれで34件ぐらいバーってできて、まあ、全部がその場所じゃないんだろうけども、で金額もですね、まあ、お高いものもあればリーズナブルなものもありまして、今バーっと見ると安いので50分で1万3000円とか、高いのだと80分で3万円とか、そんな感じだね。40分1万1000円、50分9999円、素晴らしいですね。60分1万3650円、このぐらいだろうね。1万5000円以内の風俗に今回はちょっとお願いしようかなと思ってますけどもね、どうなるんでしょうか。60分、そうだね、60分1万5000円以内で、指名料含めて1万5000円以内、激安だね。ね、角エビグループより安いからね。でもそういうのちょっとね行こうかなと思っておりますんで、久しぶりだね本当風俗行くの。一年ぶりじゃない。俺が、無職の頃に、もういつも無職じゃねえかって。去年も無職の頃がありましたけど、不動産会社に入る前に、行った大阪旅行で、篠田山新地行って、た時にエロい店行って、それきりじゃないですか。だから ほんと1年以上経ってるよね、エロい店行って。まあ、そう考えると本当に俺結構ちょいちょいエロい店行ってるイメージがあるけど、年一も行ってないからね、結局。まあ、なんかね、そのガールズバーとかはさ、たまにさ、そういうなんか流れで行ったりとかすることもあるけど、本格的なね、エロい店に関しては1年半に1回ぐらいだよね、行って。なかなか行かんよね。だから今回もちょっと行けるかわかんないけどね。でも行かないとなぁ、ちょっともったいないよなぁと思って。ガッキーがいるかもしれんからさ。ガッキーいるかなぁ。その沖縄のね、可愛い子っていうとさ、やっぱりそういう安室奈美恵ちゃんとかさ、まあスピードとかさ、ガッキーとかさ、そういう感じだけど、だけどさ、でも本当の沖縄の子っていうとさ、宮里愛ちゃんみたいな子になるんだよね。チュラ海感があるじゃん。もうそれこそね、本当あれだけどね、ちょっと沖縄感はすごいじゃない。本当に骨が太そうじゃない。もうアグー豚食べてそうじゃない。だからさ、そういう子は来るんだよ多分ね、沖縄っていうとさ。だからそれもね、どういうタイプが来るのかわかんないから、お店行って華奢な子お願いしますって言うしかないよね。華奢な子以外はみんな宮里愛ちゃんみたいになっちゃうからさ、ちょっとね、首も太めのねえ子が来るじゃん、サモア系の子がさ。なので、まあ予約するときはちゃんとね、この子っていう指名をするか、お任せであればやはりちょっと華奢な子がいいんですけどつってお願いするのがね、いいかなと思うんだけど。特になんかコスプレしてるみたいなさ、バニーガールのみたいなさ、そういう店もないんでね。だからもうちょっと調べたいんだけど、でももうね、時間ないからね、明日行かないといけないからさ、沖縄には。だから沖縄降り立ってカフェで風俗を探す。ほんと日常だな、それな。それか、次の日の朝一番、早朝ソープ、行くとか。でも沖縄の子はなんか、時間におおらかだからさ、早朝とかも遅刻しちゃう気がするね。この子指名で、つって。朝8時で、つってね、行ったら、まだちょっと来てないんだよ、つって。なりそうだもんね。じゃあちょっと待ってますんで、つったら、3時間遅れみたいなさ。全然ね、ありそうだからね。どこ行こうかな。安いところ。ね、ここでケチってもしょうがないんだけど、このやっぱり50分9999円。これは怖いね。怖い怖い。これはどこなんだろう。ちょっと怖いな。安すぎるのも怖いってのあるからね、なんとも言えませんけどもね。まあまあ、ちょっと私もね、ダイエットしきれなかったんでね、全然痩せられなかったんで、まあ風俗嬢のね、女性には申し訳ないんだけどもね、ちょっと太ったからってね、対応してもらう形になっちゃって申し訳ないんだけどもね。まあそんな感じでね、やっていきたいと思いますけどもね。じゃあ、あとはですね、今週他のお話なんだけど、あれですわ。2年半ぶりぐらいに、ちょっと、友人に会いまして。2年半ぶりぐらい友人に会いましてなんだろうね。2年半前ぐらいに会った友人がいるんだけど、そっから、消息不明になりまして、ずっと連絡取れてなかったんだけど、どのぐらい前かな ?1 年ぐらい前かな、なんだかんだでちょっと、その友達の実家とかにも電話してみて、なんとか消息がつかめて、あ、生きてるんだ、つってね。 な、そんな話したと思うんだけど、ラジオでもさ。で、その友人がさ、たまたま、なんか、有給を取ったらしくて、仕事でね。で、ちょっと飲まないって話が来たからさ、ちょっと飲もうってなって、今彼は群馬に住んでるらしいんだけど、群馬から、大宮まで出てきてもらって、俺もね、渋谷から大宮までって感じでね、大宮でちょっと落ち合おうぜって、埼玉県は大宮。で、本当に2年半ぶりぐらいにね、ちょっと友達と会ってきましてね。いや、なんか、なんでこのね、タイミングでっていうところもあったんだけど、たまたま本当に、有給取って、なんか面白いことないかな、つってね。じゃあそうだ、つってね。で、思い立って、で誘ってもらったらしいんだけどさ。で、そんなんで久しぶりに会ったら、全然、変わってないというか、元気そうでさ、よかったな、と思って。で、なんで、その消息不明になったのかとか、なんで、もともと埼玉に住んでたんだけどね、群馬に行っちゃったのかとかね、その辺詳しく話聞いてなかったからさ、その辺の話もね、聞こうと思ってたんだけど。で、まあ、飲もうとは言ってたんだけど、結構早めにね、集まろうって話になって、2時かな ?14 時に大宮駅で待ち合わせしてさ。で、久しぶりっつって。元気そうだねっつって。よかったっつって。じゃあ、どうしよっかっつって。で、まずちょっと、お昼食べてないから、ラーメン行こうぜっつって。で、ラーメン屋行ってさ。なんだっけ?つぼみだっけ?大宮にあるね、ラーメン屋さんあるんだけど。つぼみとかっていう名のラーメン屋さんに行って。で、食べてさ。で、そこでもさ、結局、特盛り食べちゃってさ、何やってんだと思って。大盛りでいいはずなのにさ、せめてね。普通盛りだとちょっと少なすぎる時あるからさ。大盛りだったらさ、値段、一緒の値段でね、大盛りできたんだけど。プラス100円払って特盛りにしちゃったからさ。そりゃ痩せねえわって、思うんだけど。なかなか大宮来る機会もないからさ。そこでね、特盛り食べちゃって。で、まあ、食べながらね、まあ、いろんな話しながらさ。で、最近、スロット、行ってるんだわ、みたいな話もさ、こっちでしてさ。で、そいつも、スロット、結構昔打ってた人なのね。だからちょっとスロットの話とかで盛り上がってさ。で、最近スロット行く前に神社行ってるんだわ、って話して。明治神宮行ってから打つとね、勝てるんだわ、って話してさ。そうなんだ、って。で、大宮はさ、氷川神社があるんだけど、氷川神社も、結構、いい神社でさ、勝ち守りってあるんだけど、その、明治神宮も勝ち守りあるし、あと、神田明神とかも勝ち守りあるし、そういう、お守りのね、種類もね、勝ち守りっていうのをちょっと扱っている神社があるんだけど、氷川神社もね、実は勝ち守りをね、扱っている神社でさ。だから前々からちょっと行きたかったの、俺。スロット、パワーを上げるためにね。で、そんな話したらさ、じゃあちょっと氷川神社行こうぜって話になってさ、せっかくだし、つって。で、ラーメン食い終わってから、氷川神社行ってさ、まあ、結構遠いんだけどね。大宮駅から15分ぐらい歩くんだけど。で、行ってさ。で、まず勝ち守り買って。で、勝ち守りが2種類あってさ。色がね、赤い色の勝ち守りと、オレンジ色の勝ち守りがあるんだけど。で、多分もともと赤い色の勝ち守りだけだったと思うんだけど、大宮のさ、そのサッカークラブがさ、大宮アルディージャっていうね、サッカーのチームがあるんだけど、そこのさ、カラーがオレンジ色なんだよね。それもあって、勝ち守りオレンジ色なの作ったんじゃないかなと思うんだけど。そんなのもあってさ、じゃあ、オレンジ色の勝ち守りくださいっつって。で、それもらって、で、それを握りしめね、参拝しまして。スロットね、 頑張ってますんで、勝たせてくださいっつってね、勝ちますってお願いします、後押しよろしくお願いしますって。でそんなんでさ、参拝して、でじゃあ駅の方戻ろうかって話になったんだけど、なんか広いんだよね、その氷川神社って、大宮の氷川神社ってさ、氷川神社とあと隣接して大宮公園っていうのがあって、そうで大宮公園とかも広いわけ、すごく。で中歩いてたら、大宮公園内に動物園があって、俺ちっちゃい頃もしかしたら行ったこと多分何回かあるかもしんないけど、もう記憶にはなくてさ、全然。で、あ、大宮公園って動物園あるんだと思って、ちょっと行ってみるっつって、じゃあ行こうかっつってさ、男二人ね、もう二人とも30後半ですからね、そんな男が二人でさ、動物園入ってってさ、したらさ、動物園無料なんだよね。だ、無料の動物園ってどんなもんだろうと思ってさ、ほんとなんかよ、入り口が幼稚園の入り口みたいな、こんなところでね、何が展示されてんだろうと思ってさ、で入ってったらさ、いや意外や意外、すげえ充実しててさ、こんなに動物いるんだっていうぐらい、カピバラとかもいるし、鳥とかもすげえ多かったし、猿とかいるし、なんかクマ系もいるし、ツキノワグマとかもいたのかな。な、本当に、まあ、敷地はそんなに広くないんだけど、まあ、ちゃんと順路が決まってて、こういう順番でね見ててくださいねって順路があるから、だから本当になんか普通の動物園ってさ、あっちから回ってこっちから回ってってなんか途中で順路がよくわかんなくなっちゃう時あると思うんだけど、完全に大宮は順路決まっててその通り行くんだけど、その分敷地は狭いけど動物の種類はそれなりにいる感じでさ、だからこんなに動物いて無料ってやばないと思って、どうやってやりくりしてんだろうって思うぐらいすごく動物充実しててさ、だからなんか、あ、こんなのあるんだねつって、知らなかったねつって、長く埼玉住んでるけどね、その無料で見れる動物園あるんだと思って。で、そんなんでさ、大体だって埼玉住んでる人の動物園って東武動物公園とかだからさ、だからね、あ、こういうのもあるんだなつって、ありがたやつって、で見てさ、じゃあどうしよっかつって、じゃあパチスロ行くつって、ね、お互いパチンカスだからね、で氷川神社もね行って、勝ち守りもねお互い買ってるからさ、でね祈ってさ、これでじゃあこれ握りしめてパチスロ行こっかつって、で駅前の楽園っていうねパチスロ屋があるんだけどさ、そこ行ったわけ。パチスロ台の数すごいよ、1000台とかある。1000台もさ、パチスロ台あったらさ、もうどれ座っていいかもわかんないじゃん。てか仙台あったからで、ね、そんなに人がいるわけじゃないじゃん普通さ、って思ったらさ、もう埼玉の人みんな来てんのかね、その稼働状況っていうの、その台が埋まってる状況っていうのがすごくて、まあそんな仙台が埋まってるってわけじゃないけど、7割8割は埋まってる感じだから、700、800台は埋まってる、いやもっと埋まってたかな、900台ぐらい埋まってたかもしれない。だからさ、どこにこんなに人いんのっていうぐらい人が来ててさ、だからもう大宮の駅前は多分もうみんな楽園に行くんだろうね、そのぐらいもう人でいっぱいで、平日だよ、平日の夕方でそんなにいっぱい人来てどうすんのって思うんだけど、でそんなんでさ、パチスローやろうぜっつって、でもせっかくだからさ、 まあ、近くでね、打てたらいいよね、つって。で、台いろいろ探してて。したら、まだ一回も回ってない、あれだわ。タイムボカン。タイムボカンかな?の台があってさ。じゃあこれ打とっか、つってさ。で、隣同士でさ、並んで打って。で、俺はちょこっとだけ出たんだけど、友人はあまり出なくてさ、俺プラス5000円ぐらい。で、また勝ちまして。ありがてえことに。で、友人はマイナス1万5000円ぐらいで。まあ、ね、難しいよね、パチスローと思って。お互い、二人で友達と行って、お互い勝てることってなかなかないからさ。だからまあ、しゃあないね、つって。で、それでスロット、何時間ぐらいかな、結局、3、4時間、打ってたのかな。俺もその、一個の台じゃなくてね、その後もね、ジャグラーちょっと行ったりとか、まあ、ちょろちょろしてプラス5000円になんとかね、持ってってさ。で、そんなんで、まあ、ひとしきりね、お互い打ったからさ、これ以上ちょっと打っても、もうしょうがないねって話になって、で、打ち終わって、で、9時ぐらいかな、9時前ぐらいか、8時ちょっと過ぎぐらいかな、に出てさ、じゃあなんか、飲もうよ、つって。で、何食べようか、つって。で、結局なんか、肉にしようってなって、焼肉をね、焼肉食べ放題、行ってそこで飲もうってなって。で、食べたんだけどさ。いや、美味しいんだけどさ、そこの焼肉もさ、ただカルビがね、ヤングカルビだったんだよね。で、油がすごいのよ。なんだろう、普通カルビってさ、3分の1が油で3分の2が肉みたいな感じじゃない。で、ヤングカルビになってくると、まあ半分が油で半分が肉みたいな感じだってするんだけど、そこのヤングカルビ3分の2が油で3分の1が肉みたいな感じだったの。ヤングすぎるんだよね。本当のヤングカルビだったからさ、もう油すごくて、でも美味しいんだよ。で、まあ、ヤングカルビかロースをね、もうずっと食べ続けるっていうね、そういうチキンレースになったんだけど、まあうまいからいくらでも食えんだけどさ、ただまあそれがきっかけだったのかわかんないんだけど、それ食べ終わってね、まあいろいろと友人と話してさ、で、これまでのこととね、いろんな話聞いてさ、そういう事情で埼玉から群馬の方に行ったんだとかさ、その前の仕事辞めた経緯だったりとかさ、いろいろ話聞いて、そういうことだったんだね。まあそんなに特になんかなんだろう、すごい事情があって失踪したみたいな感じじゃなくて、別に何でもなく、うん、普通にそんななんか珍しい流れでもなく、あ、そういうことだったんだ、つって、ふーんつって終わっちゃうような事情だったんだけど、でそんなんでさ、まあなんかあとアニメの話したりとかね、結局パチスロしたりとかアニメ見たりとかさ、趣味が近いからさ、だからね、楽しくね、酒飲みながら焼肉つまめたんだけどさ、でそんなんで焼肉も食べ終わってさ、でじゃあまたいつかっつって、まあ、年末とかはね、実家帰ってくるらしいからさ、実家埼玉だから、その時にまたとかねいう話でさ、じゃあまたねっつって、で彼はね群馬の方に帰っていき、私はね渋谷の方に帰っていくんだけど、いや途中で腹痛くなっちゃってさ、だ焼肉の油が来たのか、まあ、そもそも食べた量が結構な量食べたからそれで押し出されたのかちょっとわかんないんだけど、まあ、食べ過ぎだろうな、ただのな、油とか関係なく、でお腹痛くてさ、もう途中でさ、電車降りて、本当は大宮から 渋谷まで一本で帰れるんだけど、途中池袋で一回降りて、でそこでちょっとトイレ行って、したらもう下痢ピーになっててさ、でいもうね、あの前日に俺あの肉のハナマサで角的食べてた、角的買って家で食べてたのね。角的ってあの辛いそのキムチみたいなやつね、なんだけど、それをさすげえ食ってたわけ。でそれもあってかさ、そのお腹痛くなって下痢ピーでさ出したらさ、ちょうど角的が出てきたんだろうね。もうケツがもう熱くて、もう痛いの、もうケツの穴が、その角的のそのキムチ的なやつのせいでさ、でこれも下痢ピーで角的でもう最低だなと思ってさ、である程度出してさ、でトイレから出てきて、で電車乗ろうかなと思ったのに、またお腹痛くなっちゃってさ、でまたトイレ戻ってさみたいな繰り返して、でなんとか落ち着いて電車乗ったんだけどさ、次本当は渋谷まで行けばよかったんだけど、ちょっと原宿で降りてさ、またお腹痛くなっちゃって、原宿でちょっとトイレ行こうと思って、でまた下痢ピーで3回下車したよね結局ね。そんなところで、だから結構下痢もねして出すもん出したから痩せたかなと思ったんだけど、意外と痩せないんだよなと思って、でそんなんでね、結構もうケツの穴もビリビリで、ビリビリさてね、ケツの穴切れてるわけじゃなくてね、ピリピリしてる感じなんだけどさ、そんなんでまあまあ素敵なね、久しぶりの友達とのね、まあちょっと遊びができたんでよかったなというところだったんだけどね。まあまたね、近いうちにね会って、で今度は今回マンツーだったんだけどさ、埼玉の方にはね何人もちょっと共通の友人はいるからさ、ちょっと今度はね大人数でねちょっと会えたらなと思いますけどもね。まあそんなところでございましたとさと。であとはですね、ちょっとお便りをいただいてるかな、読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん、テクテクライフいいね、全国制覇目指そうぜ、 YouTube でも人気になりそうっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そっか、 YouTube でテクテクライフやってる人って見たことないね。多分俺がたまたま見てないだけかもしれないけど、いいですね。だから結構旅行、伊集院さんとか本当にだテクテクライフ、あの人始めるとさ、もうラジオの話がさ毎週テクテクライフなんだよね。テクテクライフのためにここ行きましたみたいないう話が本当に毎週になってくるんで、まあ、だからまたね、伊集院さん旅行のお話が結構増えるんじゃないかなと思うんだけどさ、俺もそれ便乗してね、 GoTo だしね、旅行行き放題だし、行き放題じゃないけどさ行きやすいしね、ちょっと行ってみるのもいいかもしれませんね。テクテクライフ、まずは沖縄、沖縄ちょっと一箇所ね、どこでもいいからちょっとマーキングしてしまえばね、こっちのもんなんで、ちょっとテクテクライフもね、並行してやりたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あとはね、いただいてます。お便りです。ラジオネーム、はんぺんさん。パルさんこんばんは。今更感もありますし、もしかしたらパルさんも利用したことあるかもしれませんが、Amazon のオーディオブックサービスの Amazon Audible、なかなかいいですよ。読み手さんが本読んでくれるので、本を読む気力がなかったり、暇つぶしなどにも持ってこいです。自己啓発本もありますし、小説なら少し前にラジオでも話題になったコンビニ人間もラインナップにあります。既存のキャンペーンの一冊無料か Amazon プライム会員は今なら、今月14日までの申し込みで、3ヶ月 70% オフキャンペーンやってますので、興味があるならぜひ。ただ、通常価格は月1500円で、基本的に月1冊ってのは、やや割高感が否めませんが、サービス自体はいいのでおすすめです。もし、ラジオで気質の話でしたら、自分が忘れてただけなので気にしないでください。それでは、ラジオ頑張ってください。ではでは、というね、お答えできました。ありがとうございます。いや、まだね、このサービスに関しては、ラジオでも話しておりませんし、利用もね、まだしたことないんだよね。Amazon Audio の、Amazon Audible。ね、本読むのって意外とね、面倒つったらあれだけどさ、本は自分のペースで読めるし、いつでも読めるからね、あと音も出さないで見れるし、いいんだけどさ、まあこうやって読んでもらっちゃった方がいいのかね、どうなんだろう、なんか読んでもらう、例えばビジネス本とかさ、目で読んで内容を理解しながら自分でも自分の場合はどうしたらいいんだろうなとかって考えながら読むじゃない、だからなんか入ってくるものがあるのかなって思うんだけど、意外とこうやってその本を読んでもらう、音声で本を読んでもらって聞いて、どういう感じで自分の中に落とし込まれるのかってやったことがないからね、だからちょっと面白いかもしれないね。前にさ、オーディオブック JP っていうさサービスがあって、あれポッドキャストとかも配信してるんだけど、他にもちゃんとね、そういう本、そのAmazon のオーディブルと同じようなねサービスも、そのオーディオブック .jp の方でもやってると思うので、まあ、こういうのをちょっと活用してみて、何か自己啓発的な、なんかそう読みにくそうだなみたいな本とかね、どんぐらいかかるんだろうね、普通に自分で読むのと読んでもらっちゃうのって、その辺も書いてあるのかな、本によって何分ですよとか多分あるんだろうね。だから変に映画1本2時間とかじゃん、それ考えたら本1冊3時間とか4時間とかなのかな。まあでもね、通勤中ね、通勤1時間あるとしたらね、往復で3日とか4日とかで読めちゃうわけだもん、読めちゃうって聞けちゃうわけだもんね、一冊の本が。それも結構ありだよね。ちょっと活用してみるのもいいかもしれませんね。で、3ヶ月間 70% オフキャンペーン。本ね。まあ、あと沖縄でちょっと本もね、カフェで読みながらね、過ごしたいと思ってますんで、ちょっとそこで読みたい本なんかをね、いくつかピックアップしておいて、で、その中からね、ちょっと音声で聞いてね、っていうサービスもね、ちょっといいななんていうのがあればね、活用したいなと思います。どうなんだろうね、でもなかなかいいんだよね、いいって言ってるもんね、ちょっと、いいかもしれない。だって明治神宮とか歩いてる中さ、暇じゃん、暇っていうか他の考え事してるんだけど、パチスロについてとかね、今後についてとかいろいろ考えてんだけど、そんな時ね、やっぱ歩きながらってスマホいじんのも危ないし、まああと考え事もあるけど、まあまあその間音声でね本読めたら一番それは無駄な時間ではないからね、いいかもしれませんね。ちょっとAmazon がいいのか、audiobook.jp がいいのか、その辺もね、ちょっとチェックして、一回使って、ね、一回も使わなかったらさ、何の批評もできないからね、まずちょっと使ってみるっていうことでね、いいかもしれませんね。ちょっと検討したいと思います。あとは、いただいてますお便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。パチスロ9万円の大勝利おめでとうございます。9万円の使い道ですが、今度 iPhone、12 mini が出ると情報があります。ぜひ購入してレビューをお願いいたしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、これちょっといつ出るかわかんないけども、 iPhone の新しいバージョンね。でも多分今年、じゃあ今年は今月中に発表あるんじゃないかという噂はあるよね。なのでなんとか、そうだね、 iPhone 新しいものを今度買ってレビュー、まあレビューするほどでもないけどね、特に iPhone 変わんないじゃん。何が変わったのみたいな話じゃない。で中身ってさ、結局 iOS だからさ、 iOS のバージョン変わればさ、全部の端末変わるんだよね。だからなんかこれって感じないけどさ、まあ、開封してみてとかさ、そんな感じだよね。 iPhone12 ちょっとね、ちっちゃい iPhone になるから、これ手ちっちゃくて指短いから、だから今のね iPhone XS ってでかいんだよね。まあ、本読むとかだったらいいんだけどさ、漫画読むとかね。でもそれでもちょっとでかいなと思ってるから、 iPhone12 ね、新しいの出たらね、ちょっと欲しいなと思ってんだけど、高いからね、9万円買ったとはいえ、これも生活費だからさ、ね、沖縄行ってちょっとご飯食べて宿泊まって、で風俗行ったらなくなっちゃうじゃん。まあ、なくならないけどね、そんな豪遊しないからさ、まあね、でも航空券でね、往復で約1万円ぐらいするわけじゃない。で、成田までの交通費と、まあ、交通費往復で3000円ぐらいするでしょ、多分。電車賃とね、バス代で。だから1万3000円ぐらいが交通費で、で、現地での交通費もあるよね。ちょっとどんぐらいモノレールかかるかわかんないけど。でも、ちょっと乗ったりするからね、そこで1500円ぐらいかかるとするんじゃない。そしたら交通費だけで1万5000円かかるもんね、沖縄で。プラス飲食、夜2日間あるから、そこでね居酒屋行って3000円だとして、そんなに安上がりで済むと思って、わかんないけど3000円で、で昼間はジャンクなもの食べて1000円みたいな、まあ一食1000円ぐらいかかるよね。だからまあ1日目は夜でしょ、2日目は朝昼晩で、3日目が朝昼で、まあ晩もうちょっと食うかな、空港で食べたとして、したらいくらなるんだって話だからね。まあ、1万5000円ぐらいいっちゃうわけでしょ。で、風俗、1万5000円でしょ。で、宿はさ、1泊3000円ぐらいの宿とさ、1泊6000円、7000円ぐらいの宿で1万円するでしょ。いや、結構いくよね、そう考えると。いやー、4万、5万いっちゃうのかしら。怖いな。そんなにいかないか。そんなにいかないか。うん。怖くなってきちゃったな。だからそれを差し引いて残った金額で iPhone 買わないといけないからね。ちょっと節約しないといけませんね。でも言っても、ねえ、そんなかかるんだね。怖いですね、ほんとね。まあ、そんなところで、ぜひ、ちょっと iPhone はね、でも新しいのが出たタイミングでね、古い端末かもしれないけども、iPhone SE を買う可能性もあるからね、新しい端末がね、発表されると、ね、旧端末が安くなったりとかするからさ、そのタイミングでね、ちょっと iPhone SE に変えようかなっていうのが、本当一番有力なところなんでね、そんな感じでございますけども。じゃあ、あとはですね、今週他のお話、そうね、昨日 昨日のお話、おとといのお話、おとといか、俺昨日って何してたんだっけ、昨日寝てたんだっけ、俺もうちょっともう全然覚えてないわ。昨日だかおとといだかはもうわかりませんけども、うん、おとといだね、うん、昨日はね寝てました。16時間ぐらい。ダメなんだよね、ほんと。寝ないとき全く寝なくて、寝るときめっちゃ寝るんだよね。まあ、当然なんだけどさ。そのなんか、規則正しく、何時に寝て、何時に起きて、で何時間寝てとかそういうんじゃなくて、2日間起きてて、1日丸々寝るみたいな。そんな生活なんだよ、最近ね。だから昨日は16時間とかもうちょっと寝たんだけど、だからなんか一日全くなくなっちゃってる感じするんだけどさ。そんなんで、おとといなんだけど、おとといちょっとパチスロ行っててさ、いつも行ってんだってなんだけど、おとといはね、すいません、パチスロちょっと負けちゃいまして、8000円ぐらいちょっと負けてしまいまして、でそんなんなんだけどさ、で一日ずーっと打ってて、で18時半ぐらいかな、リスナーの方からさ、ツイッターの方から、ね、連絡が来てさ、パルさん今どこにいますかってね、自分今赤坂の方にいるんですけど、今日会えたりしませんかみたいな連絡が来てさ、でなんかね、第一報が来た時がさ、もう俺家帰るところでさ、スロット終わってもう家に帰ってるところだったのね。でご飯とかも買ってさ、で家着いてご飯食べ終わって、でそれで連絡がさ、第二報三報来てさ、そしたらそうやって今赤坂にいるんだという話があって、でまあ、ちょっと九州にいらっしゃる方らしいのね。で、九州、明日には九州帰らなくちゃいけないんで、よかったら会えないですかっていう風な連絡が来たからさ。これがさ、ね、関東近辺に住んでる人だったらさ、そっか、つって。ちょっと、ご飯も食べちゃってますし、みたいな。また今度ってなるかもしんないんだけど、九州ってなるとなと思って。もうなかなか東京とかで会えないっしょと思ってさ。で、正直ね、19時から21時で、ちょっと荷物の受け取りが2件あって、これ受け取らないといけないんだよなってのあったの。で、だから、その荷物受け取って、後でよかったら会えますよって返そうと思ってさ。で、文章作ってたんだけど。文章作ってるタイミングでさ、その配送の人がさ、来てさ、2件いっぺんに。郵便局の人と佐川の人両方来てさ。で、両方とも受け取れたからさ。あ、じゃあもう大丈夫と思って。じゃあ、いつでもね、今日大丈夫ですよ、つって。で、意外と赤坂がさ、うちの、なんだ、最寄りの路線っていうの、その、地下鉄のさ、千代田線っていうのがうち一番近いんだけど。で、赤坂も千代田線通ってんのよ。だからさ、意外と近いからさ、全然赤坂まで行きますよ、つって。で、赤坂、行くことになってさ。で、フットワーク軽いでしょ。こういう時だけフットワーク軽いんだよね。他の時激重なのにね。で、そんなわけで、だから、連絡があってから1時間半ぐらいでね、もう赤坂、ね、行ってさ。でも、まあ、ちょっとご飯も食べちゃってるけどもね、まあ、軽く何か飲みでもっていう話でさ。で、そんなんで、赤坂着いて、で、何々口にいますっていうの分かってたから、それ出てったらさ、ちょっとわかんなくて、周りね、どの人なんだろうって感じだったんだけど、俺キョロキョロしてたらさ、声かけてきてくれて、パルさんですよねつって、はい、そうですつって、はじめましてつって、ね、 で、もう、ちょっとね、でかくて、そのリスナーの方。タッパが結構あるし、ガタイもいいわけ。そのすげえ筋トレしてる感あって、もう、ムキムキっぽいわけよ。ガタイいいなーつって。でかいしと思って。ちょっとね、ビビりながらもね。で、ちょっとじゃあお店、いくつかピックアップしてるんでって話になってさ。で、ちょっとお店をね、何軒か回って、じゃあここにしましょう、つって。なったんだけどさ。で、まあいろいろとね、ちょっとお話しさせてもらってさ。なんか、ね、九州に戻っちゃうっていうからさ。と思ったんだけど、まあ意外となんか、まあ、単身赴任的なところで九州行ってるらしくて。普通に住んでるところはね、結構関東近いらしいのね。東京も近いらしいんで。あ、意外と、ね、九州って話でもなかったんだなと思ってさ。いや、まあまあ、ね、こういうタイミングなかったらなかなか会えないしと思ってね。まあ、よかったと思って。で、何の話したかな？なんかいろんな沖縄の話、したりとか、ちょっとエロい話もしたりとか、あと、なんか、スロットの話とか、ね、神社の話とか、その、日本の話とかね、まあ、いろんな話して。で、あと、筋肉の話とかね、そのジムの話とかね、いろいろしてさ、なかなか面白い時間をね、過ごさせてもらいまして。で、なんかね、その方が、その日泊まるホテルが近くにあるっていうことでさ、で、どのホテルなんですかって言ったらさ、あのホテルですって言って教えてくれたんだけど、そのホテルがさ、前俺が働いてたさ、不動産会社があるんだけど、そこの系列のホテルでさ、その、まあ、うちのね、会社が〇〇って言うんだったら、〇〇ホテルみたいなね、ところで、あ、これ、うちの系列の、ね、元うちの系列のホテルです、つって。ね、ご利用ありがとうございます。安いんだよね、本当にね。沖縄にもあるんだけど、その系列のホテルが。2500円ぐらい泊まれんのよ。本当に。そんな安く泊まれると思ってさ。だから、正直今回の沖縄旅行でも、ちょっとその系列のホテル泊まろうかなーとかちょっと思ったりするんだけどね、せっかくだからね。まあ、全国に結構展開してるので、だからね、まさかと思ったけどもね、そんな、身近な人がね、普通に泊まってるホテルなんだと。意外とね、外観とかも綺麗だしね、おしゃれだし、いいじゃないですかと思って。まあ、そんなところだったんだけどさ。だから、まあ、ね、いろんなちょっと話をさせてもらったりとかしてさ、なんか面白かったよね。年代がさ、同い年ぐらいなのね。一個上の人でさ。で、しっかりしてる人なのよ、すごく。俺みたいにチャランポランに生きてないでさ、ちゃんとね、しっかり考えてね、生きてる方だからさ。だから、ね、一個違うけど、ね、一個違うだけでね、こんなに違うかと思いながらもね、しっかりしてる人だなって思いながら。俺もね、あと一年経ったら立派になりたいななんて思いながらさ、まあ、いろんな話をね、させてもらって。面白かったね、なんか。エロい話とかもね、結構ためになったし。で、沖縄もね、いろいろと詳しいお話を聞かせてもらったからさ、ちょっと沖縄旅行のね、参考にもいろいろなったしね。あと、そのスロットとかの話に関しても、スロットね、昔ちょっとやってたって話でさ、昔っつっても結構昔らしいんだけど。で、その人も、意外と神社行ってからスロット行くと勝てるんですよねって話しててさ。あるんだなと思って。わかんないよ。もしかしたら、まあ、その場でね、俺がちょっと神社行って、でもま、そんなことないと思うんだけどね、神社プラススロット。まあ、打ってる人はね、意外とそういうのやってんのかなと思 意外と勝てるんですよねって話になってさ、そうですよねつって、よかったと思って、俺だけじゃなかったんだと思ってさ、やっぱなんかお金が絡んだところとさ、神社参拝するのってさ、良くない感じするじゃない、すごく。だからさ、まあ、あんまね、人に言ってそれ受け入れられるかっていうとさ、なかなか受け入れられないものがあるじゃない。でも、意外と、この間のその友人もそうだしね、その、群馬からと、埼玉に、ね、遊びに来てくれた友人もそうだし、今回のリスナーの方もそうだし、その神社行ってからスロットってことに対して拒否反応は特になくて、それ合わせてるとかじゃなくてさ、たまたまね、この二方はなんだけど。だから、まあ、こういうね、こともあるんだなと思ってさ。意外とね、神社、ね、いいよねっていう話でさ。これもね、ほんと、家の近くにね、明治神宮があるからさ、いいよね。まあ、スロットが入りだとはいえ、ちょこちょこと明治神宮行く習慣がついたってことは、なんか、マイナスでは全然ないなと思ってさ、すごくいいことだなと思って。で、そんな、ね、スロットとか神社の話したりとか。あと、ジムか。ね。意外とエニタイムフィットネス、いいですよって話になってさ。エニタイムフィットネスね、いろんなところにあるけど、安いし、その、ジムってやっぱり1万円とかさ、もうちょっとしたりするじゃない。それ7000円ぐらいで使えるし、あと、いろんな全国各地にあるエニタイムフィットネスで利用できるから、意外とね、いいですよって。だから、俺も、まあ、沖縄にちょっとエニタイムあるかわかんないけど、沖縄行った時にね、もしそういう筋トレする習慣がついてればさ、沖縄行きました。じゃあ、まずちょっとフィットネスするみたいな。ね、ちょっと、筋トレしてから遊びに出ようかってなるじゃない。だからそういうのもね、あるから。なんかいろんなそんな話してさ。まあ、ちょっと楽しく、2時間ぐらいかな。うん。お話しさせていただいて。そんな感じでした。ね。だからなんか、たまたまタイミング合えばなんだけどね。俺の気持ちと、あとね、リスナーの方のテンションと、あと集まれる場所と、日にちと、いろんなのが噛み合ってね、バチッとくればさ、本当にその日の当日のね、夜に連絡があってもね、そのまま、ちょっと会って、ね、飲んだりとかできたりするんでね。会いに行けるね、ラジオパーソナリティとしてね、私も頑張ってますから。で、あと、リスナーの方にはね、その時のね、食事代、払っていただきました。すいません、ありがとうございます。ごちそうさまでした。もう、こういうところで、無職のさ、ね、悪いところだよね。無職だし、ちょっと、出させるの悪いな、みたいな感じもある、だよね、多分ね。一応ね、出しますよ、財布は。ね、払いますよって、ちゃんと、ね、やるんですけど。ちゃんと払うつもりでね、言ってますけどね。でも大丈夫です、いいですよって言うからさ。そうですか、すいません、ありがとうございます。ね、ちょっとなんとか押し問答ありつつですよ。ね。そんなんでさ、ご馳走していただいて。ね、ありがたいなと思って。まあ、そんなんでさ、いい時間をね、こうやって過ごさせてもらってね、ありがてえって、ところでございましたけどもね。赤坂なかなか行かんからね。ほんと。ちょっと、俺も道もよくわかんなかったりしたんですけどもね。たまにはちょっと赤坂で行ってみるのもね、いいなと思って。今度、ちょっと赤坂探訪とかね。だからこの間買ったね、さ、今日買った、その、地球の歩き方でね、赤坂とかね、ちょっと見て。まあ、TBS とかあるからね。TBS ラジオとかって入れんのかね？なんか見学とか。こんだけね、ラジオとかって言ってるくせにさ、TBS ラジオ入ったことないからね。うん、何なんだろうって話だよね。この TBS ラジオちょっと行くツアーをね、 自分で企画してね、ちょっと行きたいと思いますけどもね。そんな感じでございました。まあ、もしね、遠方から、なんか東京来るよとかね、そういうお話が、もしありましたらね、で、もしパルナイト一回会ってみたいとか、そういうのがあれば、言っていただければ、タイミングがあればね、その辺も、あったりとかも、できますんでね。まあ、ツイッターなんかでね、ご連絡いただけますと。だ今回の沖縄旅行とかもそうだけど、沖縄で聞いてるリスナーの方もしいらっしゃったらね、連絡いただければね、沖縄旅行中、会うことも可能かと思いますね。まあ、なかなかいないけどね、沖縄で聞いてくれてるリスナーっていうのもね。で、ちなみに、沖縄旅行中は、ラジオ宛てのメールとかは、ちょっと見れなかったりするんでね。パソコン持ってかない予定なんで。なので、ツイッターでね、ご連絡いただけるといいかなっていうところでございますんで。まあ、その辺もね、もし、タイミング合う方がいらっしゃったらね、ご連絡いただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
はい、それではね、お時間ほど来ましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとまだ喋ってないことなんかをね、つらつらとお話ししていこうと思うんですけども、じゃあいただいてるお便りを読んでいこうかな。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。こないだ、ニンテンドースイッチで、チュラジマクラシってゲームが出たらしいぞ。なんと税込み500円だ。一昔前のシンプルライフ系ゲームみたいだけど、海釣りしたり、沖縄料理を食べたり、楽器演奏したり、沖縄のスローライフを疑似体験できるんだってさ。このゲームで沖縄旅行前に予行演習しておくのはどうだい ?500 円だし、1時間半ぐらい楽しめば、まあ OK だろうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、チュラ海、じゃあチュラ海じゃない、チュラ島暮らし。500円。なんかね、これ URL もつけてもらったんでね、ちょっと見たんですけど、面白そうなんだよね。意外とチュラ島暮らしやりたいなーなんて思うんだけどさ、ちょっと時間がなくて今日その起きてからさ、まあ、起きたのもね、ちょっと夕方だったんですよ。で、そこから、本屋行ったりとか、あとね、バイオレットエヴァーガーデン見たりとか、して帰ってきたらもうすぐね、ラジオだったから、ちょっとチュラ島暮らしする時間がなくてですね、できなかったんですけども、これ面白そうだよ、結構ね。なんか、惹かれるところはある。で、500円でもいいよね。素晴らしい。で、配信日が、2020年の9月10日なんだよ。本当に出たばっかなんだよね。1ヶ月ぐらい。だから、ちょっと、いいかもしれんね。一回沖縄、逆に行ってから、やってみるみたいな。ちょっと、チュラ島暮らし配信してみる俺が行った沖縄とちょっと違うんだけど、みたいな。俺が行った沖縄は風俗がいっぱいあったんだけど、みたいな。チュラ島暮らしにはないんだけど、みたいな。ねえ、A&W のハンバーガーがないんだけど、とか。なんかそういうのになるかもしれませんけども。そういうなんか、行く前とね、行った後でちょっとまた違うと思いますから。少しそういうのもね、楽しめるかなと思うんで。ちょっとチュラ島暮らしね、チェックしておきたいと思います。いいね。いいネタになりますね。ありがとうございます。じゃあ、あとね、今週の他にお話ししたかったことなんだけど、そうだね。他はね、今週は、どれだ?あれだ。ディープフェイクだ。ね。ディープフェイクって前にさ、ちょっと私、ラジオで紹介したことあるんだけど、まあ、言ったら、普通の AV の 女優の顔が芸能人の方と顔がすり替わって、だからもう全く知らん人は、おいちょっとこの芸能人の流出 AV 出てるんだけどみたいな感じになるようなさ、技術があって、それディープフェイクって言うんだけど、でそれ作ってた人がさ捕まっちゃってさ、まあ、捕まるのかって思ってさ、昔のねアイコラとかとは違うもんね。アイコラとかって捕まんのかな、アイドルコラージュっていうさ、その結局ヌード写真の顔を芸能人にすり替えるっていうね、昔そういう技術があったけどさ、アイコラっていう、まあそれは20年ぐらい前の話なんだけど、今ねその AI でさ顔認識させてさ、本当に芸能人の顔取り替えちゃうんだよね。本当にもう違和感ないのよ。すごいのよ技術が、本当に。で別に静止画じゃないのよ、その顔が同じ顔で止まってるわけじゃなくて、ちょっと顔の表情も変わるんだよね結構。すごい技術でさ、ディープフェイクで、これ作ってた人がさ捕まっちゃったっていうからさ、まあ私もねちょっと怖くなっちゃうところありましたけどね、私作ってませんしね、所持もしてませんからあれなんですけど、ディープフェイクっていうものを一緒目の当たりにして、一回ねこんなすごいものがあるんだっていうことにはなったので、なかなかね難しいポジションではあるんですけど、ただ良くはないですよこの技術ね。良くはないっていうか、その結局やられてる方はね最低なわけじゃないですか。例えばじゃあホモビデオがあるとするじゃない、ホモビデオの片方の顔を俺の顔に差し替えられるようなもんじゃない。そんでそれが世間にすげえ流出してたらと思うと、そりゃちょっと勘弁してよってなるじゃん。だからまあ捕まって当然ちゃ当然なんだけど、ただやっぱエロってさ技術を発展させるじゃない。やっぱエロがなかったらこんなにインターネットがもうその爆発的に普及してなかっただろうし、エロがあるから VR もねちょっと前に進んだしってのあるから、この AI の技術っていうのもやっぱエロがあるからすごい進化したと思うんだよね。でそれの進化のほんと第一歩というかさ、 AI のいろんな AI の技術があるけど、一番実践的な AI の技術がやっぱこのディープフェイクだと思うのよね。でここが発展していくと、またどんどんどんどんさらなる技術がさ出てきてっていう感じでさ、一気に加速すると思うんだよね AI 技術が。それがねちょっと積まれたというかさ、まあ、表裏一体とかもう完全アウトなんだけど、それだけにねちょっと悲しいところはあるんですけど、いやディープフェイク、いやほんと惜しい技術だよね、すごいもん。何でもやり放題よ、ダメだけど、ダメだけどやり放題、本当に AI が素晴らしいよね。なかなか自分でできるもんでもないけどさ、だ本当ダメだけどね、本当ダメだけど本当にすごい技術だと思うわディープフェイク。なんかうまい生かし方ないもんですかね、もったいないねこの技術ね。いやなんかそんなところね、ディープフェイク捕まっちゃったらもう終わりは見せしめだよね、ほんとね。これ以上はちょっとやったらあかんぜよっていうねところの釘刺しみたいなところでさ、いや惜しい技術をなくしましたね、ほんとね。日本は世界で頑張ってほしい、これはね。 ぜひ、よろしくお願いしたい。よろしくお願いしたいじゃないよね。ダメだっつって。そんなところ。あとはですね、今週のお話なんですけども、久しぶりにね、先週配信した自分のラジオを聞いたんですよ。ここをずーっと自分のラジオ聞き直したことなくて。まあ、伊集院さんのラジオをね、毎週聞いてるぐらいで、あとは特にラジオとか聞いてなくて、ポッドキャストも全然聞いてなくて。で、自分のラジオすら全然聞いてなかったんだけど、久しぶりに今週自分のラジオ聞いたんだけど、面白いね。俺すごい好きだったわ、先週配信したラジオ。ちょっと沖縄の人を小馬鹿にしてる感じはあったけど、面白かった。意外と面白いんじゃんと思って。自信なくやってはいるけども、聞き直したら、うん、面白いよ。俺が理想とするラジオだよ。ちゃんとやれてたわ。うん、面白かったもん。いいじゃんと思って。まあ、今週が面白かったかどうかの話は別よ。今週はよくわかんないけど、先週は面白かった。615回は、普通に、あ、こんな、うん。俺が目指してるラジオは、近いよ。うん。こんな感じだと思う。普通に面白かった。自画自賛ではないけどもさ。聞けるじゃん、全然と思って。むしろ面白いよと思って。こんな面白いラジオ他にないじゃんと思って。伊集院さんのラジオの次に面白いじゃんと思って。言い過ぎだけど。言い過ぎだけど、全然普通に自分の話で自分で笑ってるし。円安さっさーで笑ってるし。全然。意外とやっぱでも人を小馬鹿にした笑いの方がね、俺向いてるねってちょっと思ったわ、聞いてて。良くないんだけどね。人を傷つけるような笑いってあんま良くないと思うんだけど。でも、まあ、合ってるよね。ちょっと人を小馬鹿にした感じ。やられると嫌なんだけどね。やる方はね、やっぱ楽しいんだろうね。だからあとは、聞いてる人がね、その、大多数は、その、小馬鹿にされてるわけじゃないから楽しめると思うんだけど、ごく一部の人は、聞いてる人も小馬鹿にされてるところになっちゃうじゃない。だからそこがね、全員が楽しめなくなっちゃうっていうのは、ちょっと、どうかななんて思ってはいるんだけど。でも、真骨頂だよね。人をちょっと小馬鹿にしたトーク。って思います。それが本当に、沖縄の円やさっさだと思うんだよね。全部が。だからなーなんて思って。まあ、それをね、差し置いても、差し引いても、面白いと思うよ。うちのラジオは。って思います。いつも自信なくね、喋ってるからね、その、面白いのかな、面白くないのかな、なんて思いながらね。で、人の評価をね、気にしながらビクビクして生きてますけど。いや、面白いよ。面白くねえって言ってるやついたら、センスねえわっていうね、思うわ。そのぐらいには面白かった。言い過ぎじゃないってね、思うんだけど。いやいや、そんなことないよ。615回は安定してた。いい回でしたね。なかなか面白かった。まあ、そんなわけで、ね。先週もし聞いてないって人いたら、ぜひ聞いてください。悪くないと思う。その、安定して、だいたいパルナイトがやりたいラジオってこんな感じなんだなっていうのにはなってると思うわ。だ今週はわかんないよ。今週わかんない。ね、また自信なくビクビクしてますけど。先週はそんな感じ。だったので、ね、まあこれもね、引き続き毎週ね、安定して面白い放送ができるようにね、頑張っていきたいと思いますんで。まあ、10年、11年もやってればね、まあダメな回もありますし、いい回もありますから。もうちょっとコンスタントにね、いい回が増えてもいいと思うんだけど。まあなかなか、ね。 難しいもんでしてね、長年やってもね、安定しないところありますけど、まあ、これからも頑張っていきたいと思いますんで、よかったらね、まあ、末永くね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんな感じでね、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。来週は10月の12日の月曜日、またね22時からね2時間ぐらいやっていきたいと思いますんで、よかったらご視聴いただけたらと思います。じゃあ私はね、この後はもうすぐ寝て、寝れるかな、どうなんだろうね。あと起きる時間とかもね、ちゃんと確認しておかないとね、バス乗る時間とかね、ざっくりしか今見てないから、飛行機の時間も多分15時半ぐらいだし、30分前ぐらいには空港ついてないといけないし、で東京からバスで1時間ぐらいかかるし、ただ何時出発かは知らないし、だからうちを12時ぐらいに出れば東京駅まで30分もかかんないから、だからそれで12時半でしょ、でバスが1時ぐらいに出たとして、そっからバス1時間で2時でしょ、で3時までに着きゃいいからね、それの1時間前には着いてれば全然余裕だと思うんで、まあ12時に家出れば余裕だろうなって思ってんだけどね。こんなざっくりね、一人旅だからね、出せる技ですからね、まあその辺も堪能してね、ちょっと行きたいと思いますけど、本当はね手ぶらで行こうと思ったのよ。手ぶらで沖縄行ったらちょっとネタになるなと思ったんだけど、さすがに手ぶら無理だなと思って、充電のね、その携帯バッテリーとかさ、あとちょっとしたね、化粧品じゃないけども、そうなんていうの、衛生用品みたいなさだったりとか、あとせっかくだから一応電子書籍とかね持ってった方がいいかなーなんて思ったりとかしてるんで、まあ、意外と荷物あるなと思って、ただパソコン持ってかないから今回2泊3日だけどね、パソコン持ってかないので、だからほんとちっちゃいリュック1個で済むかなって、 T シャツ2枚ぐらい持ってって、下着2枚ぐらい持ってってね、靴下2枚持ってって、それでねいいよね。サンダルで行けばもう靴下すらいらないからね、まあなかなかちょっとどういう風にしようかなって思ってますけどもね、サンダルはないかね、なさすがに、まああとアロハシャツでね、ちょっとハワイ感も出してね、南国感出していきたいと思いますけども、まあそんな感じでちょっと来週は沖縄ね、2泊3日行ってくるからね、まあそのスペシャルということでやっていきますから、まあその辺もねお楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。